ヘルスインフォ、健康情報。熱中症を予防して暑い夏を乗り切ろう。問い合わせ先、健康長寿課健康増進担当。熱中症とは、高温多湿な環境に長くいることで体温調整がうまくできなくなり、体内に熱がこもってしまう状態を指します。めまい、だるさ、痙攣などの意識の障害を引き起こし、最悪の場合、死に至ることもあります。正しい予防方法を知り、熱中症を防ぎましょう。昨年5月から9月の市内における熱中症による救急搬送者は50人で、集計開始から最多となりました。発生時期、7月と8月が全体の9割。対策。1、危険度が高い時間は外出を避ける。9時から16時台が全体の7割以上。特に11時から13時台が危険のピーク。2、外出の際は涼しい服装を心がけ、こまめに日陰で休息を。帽子や日傘を活用しましょう。搬送者、65歳以上の高齢者が約6割。高齢者は暑さや水分不足に対する感覚機能や体の調整機能が低下しています。体調が悪いとき、食欲がないときは注意が必要です。毎日、体温測定などの健康チェックを行い、体調に異変を感じたら無理せず休みましょう。また、1日3食しっかり食べて、十分な睡眠をとり、暑さに負けない体を作りましょう。ここにペットボトルの飲料を飲んでいる写真があります。熱中症特別警戒アラートが発令されたときは要注意。広域的に過去に例のない危険な暑さが予想され、人の健康にかかる重大な被害が生じる恐れがある場合に、環境省より熱中症特別警戒アラートが発表されます。市では、アラート発表時に防災行政無線などによりお知らせするとともに、熱中症予防一時避難所、クーリングシェルターを開放します。なお、涼しい環境で過ごすことができる場合は、避難の必要はありません。クーリングシェルターは、市役所、市民センター、女性センター、ウエル市や鶴ヶ島新町店に開設されます。詳細はこちらと書かれた二次元コードがあります。発表時はいつも以上に予防行動を。外出は控え、室内のエアコンなどにより涼しい環境で過ごしましょう。こまめな休憩や水分補給、塩分補給をしましょう。熱中症のリスクが高い方、高齢者や乳幼児などにも声をかけましょう。涼しい環境以外では原則運動、イベントの中止や延期を検討しましょう。環境省による状況配信について、環境省熱中症予防情報サイトでは、熱中症警戒アラート、熱中症特別警戒アラートが発表された際にいち早く情報を受け取ることができるメール配信サービスを行っています。メール配信サービスを活用し、熱中症予防の対策を強化しましょう。ここに、環境省ホームページはこちらと書かれた二次元コードがあります。熱中症を予防するために、室内では上手にエアコンを使いましょう。熱中症のおよそ4割が住居内で発生しています。暑い日はためらわずにエアコンや扇風機を使い、昼夜を問わず、室温28度 C 以下、湿度 70% 以下にしましょう。 1日コップ6杯の水で体に潤いを。人間の体の水分は約 5% 失うだけで熱中症の症状が現れます。喉が渇いたなと感じた時にはすでに脱水が始まっている証拠です。喉が渇いていなくても1時間にコップ1杯の水分補給を意識してみましょう。また大量に汗をかいた時には塩分補給も忘れずに。ここにツルゴンが暑い夏も元気に乗り切ろうと書かれたカードを持っている画像が掲載されています。自分の元気度をチェックしよう。健康診断ではわからない筋肉量やお口の機能をチェックしてみませんか。体のちょっとした衰えの気づきと対策が健康を保つポイントです。年齢とともに変化する自分の状態を確認することができるので、これまでに受講したことがある方も半年に1回程度定期的に測定会に参加してください。対象、市内在住で65歳以上の方。内容、2日間コース。1日目、フレイルチェック測定会、フレイルサポーターと簡単筋肉量チェック。日時と場所、1、7月25日金曜、13時30分から15時30分大橋市民センター。2、7月31日木曜、13時30分から15時30分南市民センター。2日目、歯科衛生士、管理栄養士、保健師によるお話相談。日時と場所、8月4日月曜、13時30分から15時30分南市民センター。なお1、2の参加者合同で行います。定員15人、申し込み順。持ち物、筆記具、飲み物、メガネ、記入時に必要な方。その他、測定しやすい服装、裾を膝下まで上げられるズボンなど。申し込み問い合わせ先、7月1日火曜から健康長寿課健康増進担当へ電話、または市ホームページから。市ホームページはこちらと書かれた二次元コードがあります。またここに過去の測定会の様子の写真があります。女性が保健師と思われる女性と向き合って相談をしている写真です。栄養の日イベント、上手な塩との付き合い方を知ろう。8月4日月曜は栄養の日、8月1日金曜から7日木曜は栄養週間です。自分に合った塩との付き合い方を知って、これからの健康を手に入れましょう。対象、市内在住の方。日時、8月1日金曜、10時から14時。場所、市役所1階ロビー。内容、1、意外と美味しい減塩食品の紹介、試食。2、塩分チェックシートで普段の食生活を振り返り。3、ベジチェックによる野菜摂取充足度測定。4、管理栄養士による栄養アドバイス。その他、小学生以下、保護者同伴。参加者にはキウイフルーツをプレゼント。なくなり次第終了。問い合わせ先、健康長寿課健康増進担当。認知症を正しく知って予防しよう、講話&物忘れ相談。相談員が認知症についての正しい知識と予防方法を脳トレを交えてお話しします。みんなで楽しく学びましょう。対象、市内在住在勤の方。日時、 7月23日水曜、講話9時30分から10時30分、相談10時40分から。場所、北市民センター。講師、福島雄大さん。丸木記念福祉メディカルセンター。認知症疾患、医療センター。医療福祉相談室。内容、講話、認知症を正しく知って予防しよう。なお、講話後、希望者に物忘れ相談を実施。事前予約制、1組20分程度、4組まで。定員50人、申し込み順。参加費無料。申し込み問い合わせ先、7月1日火曜から健康長寿課地域包括ケア推進担当へ直接または電話。ホームページはこちらと書かれた二次元コードがあります。シルバー e スポーツ講座全3回ぷよぷよのやり方や技を伝授し、シルバー e スポーツを極めていきます。講座最終日には対戦会を開催します。お孫さんと一緒に参加することも可能です。 e スポーツは認知症予防に効果があります。対象、市内在住で60歳以上の方、子供だけでの参加はできません。日時、講座7月23日水曜、8月13日水曜、27日水曜、13時30分から15時。対戦会、8月27日水曜、13時30分から15時。場所、老人福祉センター逆さぎ荘。講師、プロ e スポーツ選手。定員、講座8人、対戦会のみ10人。いずれも申し込み順。参加費無料。その他、初めて老人福祉センター逆さぎ荘を利用する場合は利用登録が必要です。対戦会のみの参加も可能です。申し込み問い合わせ先、健康長寿課高齢者福祉担当。地域医療を支える坂戸鶴ヶ島医師会立看護専門学校。急速な高齢化の進展による医療や介護の需要の増大と生産年齢人口の減少により、医療・介護を担う看護師の確保が求められています。地域医療に貢献できる看護師の養成に力を入れている坂戸鶴ヶ島医師会立看護専門学校を紹介します。坂戸鶴ヶ島医師会立看護専門学校は全日制3年課程の看護学科で、入学生の受け入れに年齢制限はなく、18歳から40代、50代までの方が学んでいます。現在も多くの社会人が在籍しており、さまざまな経験を持つ人たちと関わることで、現役生、社会人、それぞれが互いに良い刺激になっています。また、男子学生の希望も多く、全体の2割から3割になる学年もあります。学生たちは看護師になるという同じ目的を持つ仲間と切磋琢磨し、共同しながら学生生活を送っています。坂戸鶴ヶ島医師会立看護専門学校の特徴、ライフバランスを考えた週4日の登校制。国家試験合格を目指した入学当初からの国家試験対策。医師会立だからこそできる独自の奨学金や就職支援。社会人からの入学を支援。男性看護学生を積極的に育成。問い合わせ先、坂戸鶴ヶ島医師会立看護専門学校。電話049-289-6262。学校ホームページはこちらと書かれた 二次元コードがあります。学校説明会のお知らせ。参加を希望する方は前日までに電話またはホームページから申し込んでください。日程、時間、内容をお伝えします。日程、7月5日、19日、8月2日、各土曜日。時間、9時30分。内容、在校生による看護体験イベント、相談ブース、学校説明会、概要、学費、入試。8月22日、金曜、15時。9月29日、月曜、15時。10月18日、土曜、9時30分。10月27日、月曜、15時。学校説明会、概要、学費、入試。なお、ここに写真が4枚あります。写真1、坂戸鶴ヶ島医師会立看護専門学校の外観の写真です。あとの3枚は授業風景の写真です。写真2、病室のベッドの周囲で学生たちが看護の実習を行っています。写真3、カンファレンス中でしょうか。数人の学生が資料を手に輪になって話し合っています。写真4、ベッドメイクの練習中の写真です。写真終わり。卒業生からメッセージ。看護師になる夢に向かい挑戦。岸田佳代さん。家族の闘病中に支えてくれた看護師さんの姿に感動し、看護師になりたいと思い、48歳で入学しました。地元で通いやすく、社会人経験者の多いこの学校を選びました。授業、実習、レポート、試験勉強で限界を感じたこともありましたが、子どもたちの応援、先生方の支援、クラスメートの支えがあり、3年間乗り切ることができました。ここに仕事中の岸田佳代さんの写真があります。共に成長する仲間と親身な先生、飯塚美穂子さん。43歳で入学しました。緊急手術を受けることになり、一番つらかった時に支えてくれた医師や看護師の「僕たちは君のためにここにいる」という言葉に感動して、看護師を目指しました。学生生活と家庭の両立は、思った以上に大変でしたが、一緒に成長できる仲間や親身に話を聞いてくれる先生がいます。看護師になるという夢を叶えてほしいです。
健康応援団ナンバー244。熱中症夏バテ予防のための水分補給と夏野菜。今年も暑い夏がやってきました。すでに5月に熱中症の疑いで病院に運ばれた方もいます。熱中症、夏バテ予防は準備しすぎるくらいがちょうど良いかもしれません。まずは水分補給。喉の渇きを感じてからでは遅いです。こまめに水分を取るようにしましょう。食事のほかに1日あたり男性は約 1.5 リットル、女性は約 1.2 リットルのお茶や水などを7回から8回に分けて取りましょう。起床時、外出前、入浴後、就寝前などタイミングを決めておくといいです。炎天下での作業や運動時は塩分も合わせて取るようにします。水分といっても冷たいビールはカウントできません。利尿作用が働くため排泄されやすく、かえって脱水を起こしてしまいます。アルコールは適量を守り、他の飲み物などで水分をしっかり取りましょう。夏野菜ではトマトやピーマンなどがおすすめです。夏は紫外線や睡眠不足、 疲労など多くのストレスにさらされ、ビタミン C の消費量が増えるとされます。ビタミン C はストレスに対抗するホルモンの合成を促す働きもあり、日焼け後の肌ケアにも効果的です。また、キュウリやゴーヤ、メロン、スイカなどのウリ系の野菜はカリウムや水分をたくさん含んでおり、体への水分吸収が期待できます。女子栄養大学栄養クリニック管理栄養士田村真希。